ボイス命なき者の声、
はい、
クレイマークレイマー、
うーん、
1979年公開のアメリカ映画、
もう30年前ですか
ねえ、あの第52回アカデミー賞作品賞、
はい、
ね、うん、ロバート・ベントン監督、
うーん、ね、大ヒットしましたけどね、うん、まあ、クレイマークレイマーってこれタイトルだけ聞いたら何やようわからんのですけども、うん、まあ、分かりやすいとクレイマー夫妻の仁義なき戦いみたいなもんですね、
うん、そうそうね、
離婚騒動みたいな ね、
ね、あ、でまあね、主演男優賞も取ったダスティン・ホフマンと、ね、
はい、
メリル・ストリープ、
うーん、まあ、どちらもすごい勢いがあった頃ですよね。
で、まあ、この映画を見た者にとってはですね、うん、あの生卵でピンときてしまう。
もうクレイマークレイマー言われたら30年前のことで言うたらもうフレンチトーストしか頭に残ってないです ね、
ね、そうですよね。で、あの映画を見たらね、はい、みんながやっぱりねフレンチトーストをね作りたくなったと。
そうそうそうそう、 ね、 ね、こんな風にして作るんだ、ね、
そうそうそうそう、
で、あんまり食べれるもんでもなかったじゃないですか、日本で ね、
ね、
フレンチトーストっていうのはね、
うん、ということでね、まあ、ボイスの方ね、
うん、
視聴率の方が初回 17.7 に次いでですね 17.4 と、
うん、
なかなか好調ですよ。
そうですね、
うん、
お、
でもやっぱりね、はい、結構ツッコミどころが多いと
やっぱりね、
うん、で今回気になったのはねあの住宅街の路上での感電死ね、
おうおう、
学生たちはねスタンガンとかね、うん、はい、あのマンホールから高圧電流を流したとかね、まあ、いろいろと推理したわけなんですよね、
はいはい、
しかもね、うん、韓国のニュースで通行人がマンホールを踏んで感電死したって記事見た、
うん、
とかね、
はいはいはい、
まるでキーナのようにまあそんな不可思議な事件かと期待したんですが、
はい、
実は違いましたね。
あっけなかったですね。
そう、自宅でね、あのコンセントの漏電でね、
うん、
まあ、感電、うん、ね、不整脈を起こして、
うん、
一時的に意識不明になって、
うん、
まあ、でも一旦回復して、
うん、
朦朧とした状態だけども、うん、まあ、1、2時間は行動能力があっただろうと、
はいはい、
ね、だから卵を買ってから現場まで歩くことができた。いや、まあ、そんなもんなんですかね。
おー、なんかね、もうひとひねり欲しいとこですね、ここね。
ね、
お
ー、で、そして結局はね、心室細動を起こして、心不全に至って亡くなってしまったっていうんですが。
ねえ、うん、まあまあ、これでええか、みたいな感じのね。
ねえ。ここはね、
うん、
あ、なるほどと、ね、
ね、
そういう納得感をね持たせてほしかったんですよ ね、
ね、
ただね、金属を身につけていると漏電の電流を誘導してしまうと、
うん、
だから結婚指輪とかね、
うん、
そんなは危ないっていうのは、
うん、
あ、なるほどと思いました。
まあね、うん、でもあれは料理をするために結婚指輪を外したんですか
ね。
それもね、フレンチトーストでわざわざっていう感じもしますけどね。
ねえ、でしかもね、まあ今までね、うん、普段料理をしたことのないね、体育会系のね、あの男性がするとは思えない。
いきなりね、
ね、
なんぼなんでもね。
うん、でさらにね、大輝がね、そのことに気づいたのが、
うん、
あのアキラのね、実家の店でね、
うん、
母親が指輪を外してたのを見たからなんですが、
うん、はいはい、
いやいや、料理店のおかみがね、いちいち外すかと。
ねえ。
あのタイミングで、
それもないやろうなっていう ね、 ね、なんぼなんでもね、
そうそうね、だからちょっとね、なんかピンとこないっていうところが ね、
ね、
そしてなんといっても一番のツッコミどころはですね、
うん、
まあ大輝たちのね、
はい、
そういう推理からですね、夫の死の真相を知ってね、
うん、
まあ涙しながらフレンチトーストを食べる妻、
うん、
鶴田真由、
はい、
いいですね、
いいですね、鶴田真由ね、
やっぱりああいう役どころはねジーンときます ね、
ね、
うん、ただしかし、
うん、
いや、その食パンはひょっとして牛乳にああやって浸してから1週間ほど経ってないかい、
大丈夫かいってね、
でそこに至るまでのね、
はい、
描写もね、
うん、
本当に時間をかけてね、
うん、
こう感動的に、
はいはい、
ねえ、まあ長い長い
まあこのフレンチトーストを食べるシーンのためにどないしたのかみたいなね、
あまあここまでね、
うん、
作り込みすぎるとね、
うん、
ちょっと冷めてしまうっていうところもね、なきにしもあらずなんですが、
なんか作る側がちょっと見えてしまうっていうのはね、
ねえ、まあでも全体的にはいい話でしたよ
そうですよ、
うん、ね、そしてよくよく考えれば、
はい、
なんとかわいそうな死に方をあの夫はしてしまったのだろうか。
そうですよね、あのタイミングであの感電の仕方ですからね、
でしょ、
ね、
こんなね、まあ、犬死にというかね、不幸なしはないですよ ね、だからこのボイスね、ユヘイル亡くなられた方がね、うん、はい、あまりにもね、うん、切ない。
そうですよね。
まあ、もう少しねこう救われるようなね、うん、死に方をね、
そうですね、
これからしてもらいたいとね、いうふうに思うんですよ ね、うん、そしてですね、はい、まあ、今回はねこの生卵っていうことに持っていくのにね、うん、寝られてはいるんですが、
ね、もう思いっきりなんかわざとらしかったですね、ちょっとね。そうそうなんか牛丼でどうやこうやとかね、
すき家でしたけど、
すき家ね、
ね、あのシーン実はね、エイタのねサプライズバースデーが行われたらしくって、
え、すき家で、
うん、牛丼の代わりにねケーキが出てきた。でね、本人もね、こんなでかいケーキをもらったのは初めて、牛丼屋さんでバースデーを祝ってもらうのもきっと最初で最後だろうな。まあね、スタッフもいろいろ考えてますよ ね、
大変やわ。
まあこの思いがですね、ドラマの中にも詰め込まれている。
あーねー、
まあだから、少々過剰な演出というのもですね、うん、これはスタッフサイドのね、うん、意欲の表れと、
そうですね、
いうことでね、ボイス命なき者の声、はい、これからもですねしっかりと見届けていきたいと思いますね。